上君也の情報朝市
ラジオ関西が 558kHz で神戸ハーバーランドからお送りしています。
西条雄二の兵庫町歩き。
さあ、毎月1回兵庫県内に12ある町をそれぞれ歩いて、
はい、
訪ねるという、
そうですね、
企画ですが、
もう随分歩いてきたんですけどね、
はい、
今回私が行きましたのが稲が美しく実ると書く稲美町、
はい、
これ稲美町のいわゆるパンフレットなんかを見てみますとですね、これは、稲穂輝く美しい町と書いてますが、どっちにしましても、まあ、稲穂というか、それからそこは野菜王国ですから、はい、随分いろんな地の恵みというのがあるんですね。
加古郡ですね。
加古郡ですね。ちょうど神戸と接してます。神戸の西区と接しておりまして、はい、これが東側で、南側は明石と接して、西側は加古川、はい、北側は三木市ということで、まあ、ぐるっと都市に囲まれているようなところなんですけどね、はい、ここに行きますと大体、まあ、晩秋地方は池がため池が多いのはまあよくわかるんですけども、この稲美町にもため池が88、
わ
お遍路さんみたいな
もん、まあ、ですね。
ここ行った時にこれ番号つけて後半反抗してもらったらどうやろうなと思ったこともあるんですけど、あ、そういうルートもあるんですよ。3つか4つねルート作ってますわ、はい、池巡りのね、まあ、それはそれとしてね、数の多さではもちろん兵庫県のあのため池が一番全国多いですね。3万8000が生まれでしょ、
はい、
で、まあ、その中でももちろん淡路とか、あるいは三木とか三段の多いんですが、数の上では稲美町負けるんですけど、勝つもんが2つあるんですよ、
はい。
兵庫県内で一番大きな池。これ
は
加古大池言うんですけど、だから一番古い池。天満大池。一番が二つある。
ほんまですね。
この天満大池と言いますのがね、およそ1300年ほど前の白鳳時代に作られた池です。これ日本で初めてそういう農業用に作ったわけですよね。この大池のね、そばにね、先日、虹色ファーミンという、ご存知の通り、JA 兵庫南がやってます、農産物の直売所がオープンいたしました。
はい、
で、その12月1日にはその横手のところに虹色レストランというのができまして、
はい、
10時頃でしたかね、僕ずっと行ったんですけれどもね、飽きてまなしなんですよ。ずいぶんたくさんのお客さん来てましてね。で、ここは今農業の6次産業とよく言いますよね。
はい、
作るだけでなしに、あるいは売るだけでなしに、生産というか、
生産加工。
加工もするぞ。
やっていくという、
まあ。そういう一貫するところの拠点施設として作られているんですね。でね、店内にはね、これ稲美町だけの野菜でなしに、JA 兵庫南の管轄と言いましょうか、明石、加古川、高砂、あるいは播磨町ですね、ここらの野菜全部揃ったんですよ。ものすごい種類ですわ。店長の藤原守さんと、それから来ておられたお客さんにもちょっと聞いています。
お客さんの入りはどうですか？
順調にお客さん来ていただいております。
今日なんかウィークデーですけども、朝ほでも10時過ぎ、もうずいぶんたくさんの人ですね。
そうですね、本当にもうありがたいですね。朝は本当に10時からだいたい4時ぐらいの間、本当にたくさんのお客様来ていただいてますので、
ずいぶんたくさん野菜が並んでますけど、野菜の種類だけでも何種類ぐらいあるんですか？
今出てるもの100種類以上は出てきております
。そうなるんですか、はい、鮮魚とか精肉とか惣菜とかいろいろあるんですね。
そうですね、明石は漁協、肉、魚、それから野菜、
はい
はい、それから、まあ、ある豆腐工房も、こちらで使う、JA 兵庫南館内の台と使った豆腐なので、加工してますので。
あ、ここで作ってるやつ、
はい、そうです。出来立てホヤレはですね。
美味しいやろな、これね。
美味しいと思います。
PR、ちょっと一言お願いしたいんですが。
ま、活気ある店作りっていうのはもう一つで、やっぱり何よりも生産者の新鮮な野菜をこの店で販売していくっていう。それと、まあ、魚、肉っていうのを、まあ、一緒に協力しながらやっていきたいと思って。
神戸からです。
神戸から、
はい、
わざわざここへ。
ちょっとこちらに知り合いがいるもんですから。
あ、そうですか、はい、どうですかこの店の雰囲気は。
あ、いい感じですよね。結構お安いですね。
安いですか、
はい、
ございます。初めて
安さに感動。
やっぱ安いですか。
やっぱり安いと思います。
でも新しいしね。
そうですよね。みずみずしさを感じながら、はい
な
ね、手に取りました。まだこれから増えそう。
そうやろなと思います。
さっき言いました通り、稲美町というのは神戸とか明石とか加古川にも囲まれているようなところ、はい、もうすぐそこですからね、
は
い、神戸から来ておられる方が加古川のお客さんも多かったですね。もう本当新しいしですね、安い、数多いでしょうね。
一番多いですよ。
そうですよ。で、こ これはここはね、年末年始もうすぐですけども、はい、12月の30日、お昼3時まで、はい、年内は営業です。これ、年明けた1月6日から、だから今のうちに買い物しといてください。
買い出しとかないと。
今一番混み合う、そうです。かもしれませんね。
だから、そのね、今言いました、この販売所の横に、虹色レストランというレストランがあるんですけどね、はいはい、ここはお昼なんかバイキングですけどね、ああ、駐車場お昼前になったら超うまいんですよ。
バイキングってことは食べ放題ですよね。
食べ放題。しかも、地元の野菜を主に、こう、作ってるわけです。
めっちゃ新鮮で美味しそう。
だいたい毎日30種類から40種類の料理。これはその時のあれによって、医療によって料理長が決めるんですけどもね。野菜のグラタンとかですね、野菜のマリネね、味噌じゃがバターとかね、地豆腐のチーズなんかもあります。
美味しそう。
キャベツと厚揚げの味噌から、炒めか。これほんでね、奥さん方やっぱよく来てますわ。ものすごい人気よ。でね、制限時間90分。食べ放題。
はい。
中学生以上が1500円。うん。65歳以上のシニアは1300円。うん。小さい子供4歳以上が750円ということでね。90分あったら食べ応えありますよ。僕見とるだけでもね。
1500円、まあ、昼食ですから、毎日というわけにはちょっといかないかもしれませんが。
ほんでね、見てたらね、何回も、まあ、こう、噛めへんねんけどもね。おかわりする。コーヒーももちろん飲み放題や。
バイキングですから。
はい。
もっと取らないと。
週1ぐらいは行きたい
ね。ねえ、栄養補給して。
いや、そうですよ。特に今も言いましたもん、野菜王国というか、こういう非常にふんだんな野菜があって、あ、そうそう、野菜と言いますと、稲美町の学校給食が、野菜をふんだんに作ったという給食で、はい、なんか近畿農政局長から局長賞で持てるというか、お店がありましたね。
8年連続だそうです。
そうですよね。地元産のお米とか野菜とかをふんだんに使ってるという。
子供も元気に育ってますね。
そうですね。やっぱりね、その野菜作りにするためにも、やっぱり後継者がいるわけなんですけどもね、はいはい、ここはうまく後継者育ってるなと思う、二軒の農家を訪ねたんですよ、はい。若い方なんですけどもね。お一人は松井義輝さんと言いまして、トマト農家の方です。はい、で、もう一人は松田さやかさんと言いまして、これメロンなんか作ってあるんですけどね。お二人の話ちょっと聞いてください。
松井さんはこの農業をされても何年ぐらいになるんですか？
今15年ぐらいになります。
は
い。
やっぱりお家をずっとも農家で。
そうですね、祖父の代からまあトマトを作り始め、うんうん、祖父と父とで一緒にトマト始めてみたいな。
農業の楽しさというのはどんなところで感じられます？
やっぱり僕食べることが好きで農業を始めたので、自分が思ってるような、まあ 100% 思うような言うたらなかなかね、うまいこといかへんけど、理想とするようなものに近づいたときはやっぱり嬉しいですね。
うん、今で40代でしたですか？
はい、41、もうすぐ2ですけど。
まあ若手ですよね。
そうですね、農業でいうと若手で。
若手ですよね。はいはい、南城では若手の方は若い方多いんですか、農家さん。
あ、そうですね、結構その横のつながりって大事にしてる地域やと思うので、僕も就農した時には先輩農家さん、親の代よりはちょっと10個下ぐらいの年代の方たちにお世話になりながら、そのみんなでグループ見ながらやってましたんで、で今僕の年代じゃ、お世話になった方の息子さん方が、はい、なんとなく入り出したということで、はい。
こんな面倒見る方ですね、ほんなら。
見れるほどしっかりはしてないですけどね。
いやいやいや、お家は代々農家。
はい、農家です。
うん、主にいろんなもの作ってるんですか？
主に夏場に南のメロンと、冬場にほうれん草を作ってます。
おー。それ小さい時から見てたわけでしょ、前からね。
はい、小さい時からもうおばあちゃん、横ついて遊ぶ感覚でお手伝いとかしてましたね、田んぼで。もう県の に入学してから、それから家を継いで収納するという思いが出てきたというか。
へー、
今まではもう遊び感覚で、まあ、遊び場としての農業みたいな感じやったんですけど、やっぱちゃんと勉強することによって、やっぱ面白さとか難しさとかが分かってきて。
難しさはどんなところですか？
やっぱ天候に左右されたりとか、病気とか虫とか、作物の特徴とかいろいろあるんで。
メロンの特徴ってどんなんですか？
メロンの特徴、やっぱ温度管理と水管理の難しさですかね。
はい、水はやりすぎてもダメなんですか？
そうなん、やりすぎたらメロンが大きくなりすぎて割れちゃったりとか、水臭くなっちゃったりとか、その味に直接左右するので、はい。
微妙なもんですな。
はい、やっぱその水加減がやっぱおばあちゃんしかまだ。
でも、えらい失礼な話だけど、おばあちゃんは県農へ行ってないわけや。
うん、行ってないです。
それは県農 県の卒業した子よりもまだ上。
上ですね。やっぱ何十年とやってきた、うんね、その経験の差が、うん、やっぱなんていうんですかね、農家独特の勘っていうんですかね、うん、そういうのが
尊敬してるわけですな。
はい、尊敬してますね。
いやー、可愛い子でしてね。おばあちゃん子で一緒に小さい時から畑で育ったけども、実際に勉強してみると農業の、まあ、辛さもわかるけど、楽しさもわかると。
そうやね。
で、そやけども、それ以上におばあちゃんの経験というのは、ものすごいなというのは分かったということで、ね。
それは受け継いでほしいな。
そうなんですよ。だこういう若い人がね、やっぱり稲見には多いというのは、この稲見農業というのはこれからまだまだ、ね、伸びていく。というような感じもいたしました。
はい。
はい、さて、稲美町と言いますとね、万葉の森というのはあるのご存知でしょうかね。はい、ちょうど稲美町の中央公園というのがありましてね。
稲美中央公園。
はいはい。はい、で、そこにグランドゴルフ場とかテニスコートとかですね、野外活動センター、郷土資料館っていろいろ固まってるんですよ。はい、その一角に、万葉の森という。もともと、まあ、稲美野というのが、まあ、昔の町名といいましょうかね。稲美野というのですね。
ひらがなで。
そうですね。で、これは、いわゆる万葉集のところからよく歌に呼ばれてるわけですね。うん、そういうこともありましてですね、稲美町ができて、今年で60周年なんです。合併しましてね。はい、で、その30周年の時の記念に、森を作ろうやないかということで企画しまして、3年かかって、これが昭和63年の3月に完成したんですよ。今年で27年目ですけどね。はい、ここ行きます。本当に小鳥は鳴いてるし、木はあるし、花は咲いてるしという、非常にこう癒されるところなんですが、
日本庭園もあるんです
ね。そうなんです。今度はね、池がありましてね、なかなかいいとこですが、稲美の万葉の会の事務局長の西川和秀さんに話聞きました。
万葉の森は下の地形はこの池を掘ったぐらいで、ほとんど使って造成工事というのをやってない、ほとんど自然のまま残して、この松の木やそういうのもほとんど自然で、杉も何本かもともと。
広さはどれぐらいあるんですか？
8500 平米です。
万葉のあれが。
はい。最近、2、3年前から盛んになったのが、写真家といいますかね、鳥の。
それが鳥の声がよく聞こえてるなと思ってましたけども、
ちょっと珍しい鳥が来るとね、たくさん来られて、一日中そこの東屋とかその、あそこにつくばいがあるんですね。そのつくばいのところへ水を飲みに来る小鳥の写真を撮ったり、こっちはカワセミが時々来ますんでね、カワセミの写真を撮ったり、皆さんが喜ぶね、カタカゴって万葉目で言うんですけど、カタクリの花なんか咲いた時とか、それからヒガンバナも万葉の花、ヒガンバナが咲いた時とかね、いろんな、まあ、そういうのが好きな方の花が咲いた時はたくさん来られてね。
あ、そうですか。
写真も撮られてます。
へ
え。重い草っていうのもあるんですけどね、南蛮ギセルってこうキセルな格好したススキの根っこに、
はい、
もうしか咲かないんです。ススキにそのにこう取り付いて咲くと言いますかね。そういう万葉の花がありましてね。
そうですか。
それは夏から秋にかけて、でカタクリっていう花は春なんですけどね、早春に。その頃にはね、写真を撮りに来たり絵を描いたり、
まさに四季折々楽しめるというところですね。
そうですね。まあ万葉植物をたくさん、まあ、植えた、まあ、日本庭園。
なかなかね、綺麗なところでしてね、僕が行ってる時でもやっぱり奥さん方が何人かずっとこう散策したり、してはりました。それから、まあ、心が和むと言いますと、はじめにも言いました、大きな池ね。
はい。
加工池。
はい。
これはね、ゆったりとできると同時に健康づくりのためにいいんですね。あれ、全部周囲がね、3キロあるんですよ。
ちょうどぐるっと。
3キロ
ど
うだろう。その3キロの間に、堤防みたいな真ん中にそっと道があってね、それからマイクロつこったら5キロのコースにしたり、3キロのコースにしたり、いろいろできるということ
なの。ウォーキングしたり、ランニングしたり。
そうそうそうそう。
気持ちよさそう。
あそこはもう、そうですね、一番、県内で大きいんですけれども、全国的に見まして、日本で一番大きな池言ったらご存知の通り、四国、万能池、弘法大師が作ったと。
はい、
2番目が大阪府の狭山池だ。で、3番目が加工池なんですよ。だから、全国にしても3番目が立派なもんなんですけどもね。
に入るという。
ところはやっぱりね、この稲美町としてはですね、3番目取ると目立たんでて、2番目はダメですかって3番目取るわけですけどさ。
一番じゃない。
そこでやっぱ兵庫県で一番大きいということで売り出しているという、まあ、非常に涙ぐましい努力の跡が見えるんですけれども、
はい、
まあ、ここのところでですね、このやっぱ大きな池管理するというのは、ちょうどNPO 法人でね、悠々かこっちという NPO があるんです。 るんですけど、はい、そこはまあ、管理受け負ってるんですけども、うん、前の理事長をしておられた西川義則さんの話聞きました。
周辺の道路が遊歩道になってまして、それがトータル延長で3キロございます、外周だけで、ね。他に堤防がございますのでね、はい、3キロコース、2キロコース、まあ、1.5 キロコースというふうに、中の遊歩道を使って5キロの組み合わせとかも、まあ、組み合わせを作って自分で楽しまれているグループの方がいくつかいらっしゃいますから。
多いでしょうね、はい、やっぱりね。
それと、まあ、これ釣り堀に今なってるんですよ。
魚よくおるんですか？
大きなこんな鯉が5年ぐらいするとね、鯉っていうのはこれぐらいの大きさになるんです
よ。50センチ以上ありますね。
はい、50センチあります。もう、抱えるのが、
そんなん釣った人もおります
ね。いやいや、もうしょっちゅう釣れてます。まあ、大体メインは船釣りをされるんですけどね。船も、まあ、これぐらいの、モロコじゃなくて。
30センチ近
い、ね。そうですね、これぐらいの船が。結構上がりますから、皆さん釣った後は放流してまた帰られますしね。
あ、そうです。
それからこっちの池はね、比較的深くって水も澄んでますので、ね、ラジコンヨットってご存知ですかね。はいはい、ラジコンで操るヨットなんですけど、そういう人たちが月に1回、あるいはまた、スケールシップといって、これはヨットと違って、まあ、貨物船とか、船です。結構大きな、これぐらいの船体、一番大きなこれぐらいの船体の船が、ここで浮かべて。で、まあ、全国的な協議会もここでされたり。
ですから、農業用だけでなしにですね、はい、町民とか県民の方の憩いの場としてもね、うん、思いを思いに今、使われている。ちょうど今、北の渡り鳥がね、たくさん来てまして、やっぱりカメラマンの方も、よく来られるようです。まあ、非常にまあ健康的な街やなというような感じがいたしました。はい、さて、今日、稲美町からリスナーの皆さんにプレゼントをいただきました。
はい、
稲美町産のお米、絹光を使って作りました、大和小槌とですね、これが銘柄は大地三章という純米吟醸のお酒。5人の方にプレゼントします。これ、伊沢本家合名会社が、もうここ100年からの歴史あるんです。はい、地酒作ってるんですよ。
ね、私もこの大和小槌を飲んだことあります
が。あ、そうです。美味しいでしょ？
美味しいです。
なんかサッカーの中田秀選手が、これはうまい言うたいで。
これは美味しいです。
世界中のいろんな美味しいもの食べてますからね。そう
これをね、5人の方に、いただいてきておりますので、これは、何本入りと言うたらいいんですか、
ね、720ミリリットル
ですかね。はい。これを5人の方にプレゼントいたします。
はい。はい、欲しいという方、メールは、asa@jocr.jp、asa@jocr.jp、ファックスは 078-361-0005、078-361-0005。はがきの方は、郵便番号 650-8580。650-8580。ラジオ関西、三上きみやの情報朝市。ゆうじさんのお土産、お酒欲しいと書いてご応募ください。
ああ、美味しいですよ。本当にね。はい、さて、今度、次回行きますのはね、上川町。
あ、
はい。こちらの方に行ってまいりますので、ご期待ください。
はい。
1ヶ月休みないわ。